今朝は大胆に求めようイエスの助けをという題でお話をさせていただきます。私がここでいたします話はしかしいつも必ず聖書の言葉に基づくものであります。今申しました大胆に求めようイエスの助けをという題も先ほど読みました聖書の言葉に基づくものです。ヘブライ人への手紙第4章その最後の16節にこういう言葉がありました。だから憐れみを受け恵みに預かって慈義にかなった助けをいただくために大胆に恵みの座に近づこうではありませんかと。でここで聖書が一つはっきりと語っていることは助けをいただこうっていうことです。助けなんかいらないなんてそんなことは言わないで神はあなたを助けたいと願っておられるんだからだから大胆に近づこう恵みの座にというこの言葉は少し分かりにくかったかもしれませんが少なくともここではイエス様に近づこうとそのように言い換えて全く差し支えないだろうと思います。大胆に近づこうと大胆に求めようイエスの助けをそのイエスって一体何者なんでしょうか。日曜日になりますと私のようなものがここに立って毎週いろんな話をします。で何十年と教会に通い牧師の説教を聞き続けてきたという方もいらっしゃるかもしれませんし教会なんて場所は今日が初めてだという方もいらっしゃるかもしれませんし、しかしまた何年もこの礼拝に来ているけれどもまだよくわからない、まだ牧師が話していることのその急所がよくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。毎週日曜日になりますと牧師がここでいろんな話をするようですが本当は私のようなものがしている話というのは毎週同じ話しかしていないので私はここでイエス・キリストという一人のお方を紹介し続けているのです。それ以外の話はしません。今日も何の話をするかってどうかこのお方のことを知ってほしい、このお方に近づいてほしい、このお方の助けをいただいてほしい。私が今ここに立ちながら願っていることはそのことに尽きるのです。でそのために今日はヘブライ人への手紙という文章を読みました。新約聖書の終わりの方にあるこの手紙はどちらかといえば聖書の中でもマイナーな方かもしれませんがしかし実は大変魅力のある手紙で私自身若い頃からこのヘブライ人への手紙にどれだけ励まされ慰められてきたかわからないほどであります。このヘブライ人への手紙というのは一つの特色を持っておりましてそれは大祭司という言葉を使うということです。この手紙をもちろんイエス・キリストのことを紹介している。このイエス・キリストって何者ですか。我々に与えられた大祭司であるとそういう言い方をします。大祭司あるいは祭司というのは簡単に言えば我々とそれから神様との間を取り持ってくれる取りなしてくれるそういう職務です。その中でも要のところに立つ人が大祭司で、この大祭司の存在がすでに旧約聖書の時代からイスラエルの民の信仰を支えてきたとも言えるのです。我々にはあの大祭司がいるからあの大祭司が我々と神との間を取り持っていてくださるから我々は決して神から捨てられてはいない神様との確かな絆に生かされているんだとあの大祭司がいるからで、このヘブライ人への手紙はしかしこれまでに現れたどんな大祭司にも勝って確かな絆を神との間に作ってくださる主イエス・キリストこそ誠の大祭司であるとそのように申します。そしてそのお方は15節で この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのですと言います。この15節はどうでしょうか。さまざまな言葉が心に止まったのではないかと思います。一つ一つの言葉が大変重みを持っている、そういう文章だと思います。例えばこの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではないって言います。しかし私たちの弱さって一体何でしょうか。皆さんもきっと一人一人弱さを持っておられると思います。弱いところがない人間なんかない。そしておそらく多くの場合、人には知られたくない弱さをも持っておられることだと思います。例えばですよ、実は私子供の頃からとっても勉強が苦手で大変苦労したんですと言っているような人が実は有名な大学を出ていたなんていうことになったら、これは弱さでも何でもないただの嫌味です。けれどもそういう人が例えばですよ、本当に例えばですよ、実は私子供の頃から万引きが得意で、欲しいものが目の前にあるとどうしてもやめられないんですよ、実はこんなおじさんになった今もよくやるんですよ、今まで捕まったことなんかありませんと、本当に私のようなものがこういうことを話し始めたら、おそらく今日の午後にでも臨時の教会の会議が開かれるだろうと思います。で、例えが非常にくだらなくて恐縮ですが、要するに何を言いたいかっていうと、我々はいろんな弱さを持っているであろうと、その弱さの中でも一番弱い部分というのは実は本当は誰も知らないことが多いだろうということなのです。そしてそういう誰も知らない弱さというのはなぜ誰も知らないかというと、誰も同情してくれそうにないからです。いくら何でもこの私の弱さに同情してくれる人はいないだろうな。しかも私どもは本当は誰も同情してくれそうもない弱さを本当は一人一人持っているものだと思うのです。けれどもこの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではないと。興味深いのはここで同情できない方ではないとちょっと回りくどい言い方をしています。きっと同情なんかしてもらえないだろうなという我々の思いを強く否定しようというそういう言い方だと思います。そんなことはない。この大祭司はあなたの弱さに同情できない方なんかじゃ決してない。あなたのその弱さ、一番弱いところにこのお方は同情してくださるのだ。だからこそこのお方は大祭司、あなたと神との間を確かに取り持ってくださるお方なんだ。この大祭司は罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたと、そういうのであります。特にまだ洗礼を受けておいででない方たちにお尋ねしたいような気がいたします。まだイエス様のことなんかよくわからない、まだ私は洗礼を受けていないという方であったとしても、イエス・キリストと聞けばきっとこういうお方だろうという何らかのイメージがあるはずだと思います。その皆さんのイエス・キリストのイメージと、このヘブライ人への手紙が語るイエス・キリストのイメージと同じだったでしょうか、違ったでしょうか。違ったとしたらどこが違っていたでしょうか。ぜひそこでこのイエスというお方についてなお思いを深めていただきたいんです。もう一度15節をゆっくり読んでみます。この大祭司は 私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたと。で、これは考えれば考えるほど、いろんなことを考えさせられる言葉ではないでしょうか。例えば私たちの弱さって一体何でしょうか。私の弱さって一体何でしょうか。同情って何でしょうか。自分の弱さに同情されて嬉しいでしょうか。そのことと罪を犯されなかったっていうこととどういう関係があるでしょうか。そしてこの方は試練に遭われたと言います。なぜでしょうか。我々も試練に遭います。それと同じ試練に遭われた、そのことが同情とどういう関わりを持つんでしょうか。そもそも私が受けた試練と主イエスキリストがお受けになった試練と、どこがどう具体的に重なっているんでしょうか。こういうことを考え始めると限りなく長い説教になりそうです。なるべく要点を外さないように話を進めていきたいと思います。例えばまず同情って何でしょうか。同情されて嬉しいでしょうか。特に自分の弱さが徹底的に明らかになってしまったときに他の人から同情される嬉しいでしょうか。少し妙な話をするようですが、ある先輩の牧師、私よりもちょっと先輩の牧師がこのヘブライ人への手紙の言葉を解き明かしながら自分が高校生だった時のことを思い出しています。それこそ数学ができなくて、ある時たった一人で夜遅くまで居残り勉強を命じられたと。という時に別の用事で残っていた数学の得意な女の子が近づいてきて、ああ数学大変やね、やればできる、頑張ってと笑いながら去っていったという時に、もう涙が出るくらい悔しくて、この恨みを晴らすために一生懸命勉強して絶対いつか数学で一番の成績を取ろうと固く心に誓ったそうです。もちろん実現しなかったそうです。できるやつに同情されることほど惨めなことはない。あの時の自分が実は一番必要としていたのは、高いところから同情してくれるような友達じゃなくって、自分と同じぐらい悩み苦しむ友達だったんだ。できればもう一人一緒に居残りを命じられる友達がいてくれたらなと。大祭司イエス・キリストってのはそういう存在だっていうんです。今日は第4章の終わりまで読みましたが、本当はその先まで読むべきであったかもしれません。第5章の2節にこういう言葉があるのです。大祭司はもちろん大祭司イエスはっていうことです。この大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。この方は自分自身も弱さを身にまとっているっていうんです。それでこの牧師は言うんです。優等生に人を慰めることなんかできない。何の弱さも知らない人は本当の意味で他人に同情することなんかできない。そしてもしも我々の信じる神が何の弱さも知らない神であったとしたならば、そんな神に本気で祈ることができるだろうか。そんな神に本気で助けを求める気になるだろうか。けれども神は本当に弱さを身にまとった人になってくださったんだ、はあ、イエス様ありがとうございますと、そう言いながら、しかしこの牧師はもう一つやはり自分の学生時代のことを思い起こすのです。なんかそのあたりでコンプレックスがある人なのかなと思いましたけれども、大学生の頃英語ができない友達を集めて一緒に勉強会をしたっていうんで けれどもお互いのバカをさらけ出すだけでどんどん惨めになるばかり、いつの間にか気づいたら宴会が始まっていたといいます。英語ができない人間が集まったって英語ができるようになるわけはない、ますます惨めになるだけだ。そこでこの先輩の牧師は言うんです。私が一番必要としたのは、苦しむ私の気持ちを分かってほしいけど、ただ互いに傷を舐め合うような悪友ではなくて、高みに立って見下すように同情されるのは嫌だけど、やっぱり自分とは違う大事なものを持っている、大事なことを教えてくれる、そういう人が本当は必要なんだ。弱さを身にまといながら、その弱さに負けなかった人、誰よりも強くありながら、決して私のことを裁いたり見下したりしないお方、もっとはっきり言えば誠の神であり誠の人であるお方、それが大祭司イエス・キリストだっていうんです。でこのあたりで一つ言葉の説明をした方が良いかもしれません。先ほどから繰り返しております同情という言葉です。新約聖書はもともとギリシア語という外国語で書かれました。でこの同情と訳されております言葉は、その言葉の成り立ちをきちんと分解して理解すると、一緒に苦しむという、そういう言葉です。つまりあらかわいそうと上に立って何か同情するっていうんじゃなくて、本当に一緒に苦しむ。しかし考えてみれば本当の同情というのはそういうものだろうと思います。この大祭司は私たちの弱さを、一緒に苦しむことができない方ではないっていうんです。じゃあどうなんでしょうか。勉強ができない苦しみをこの方は一緒に苦しんでくださるんでしょうか。どうしても万引きをやめられない人の苦しみを主イエスという方は本当に一緒に苦しんでくださるんでしょうか。いやそうだよね、わかるよ、目の前に欲しいものあったらどうしても取りたくなっちゃうよね。イエス様がそういうふうに同情してくださるんでしょうか。いやちょっといくらなんでもそれは苦しいんじゃないかなという思いを打ち消すように、このお方は我々の弱さに同情できない方じゃない、一緒に苦しむことができないようなお方じゃない、そう言うんです。高みに立つ優等生でもなく、ただ互いに傷をなめ合うバカの友達でもない、誠の神そのものであられるお方が、けれども本当に私と一緒に苦しんでいてくださるんです。しかし本当は私どもは、本当はそういうお方をずっと前から求めていたのではないでしょうか。このお方は本当に苦しんだんです。いや本当は苦しむ必要なんか何にもないお方です。けれどもこのお方は私どもを愛するがゆえに、私どもの苦しみを一緒に苦しんでくださったのです。もしかしたら私どもはこの主イエスほどには苦しんだことがなかったかもしれません。けれども主イエスという方は我々以上に私どもと一緒に苦しんでくださったのです。だからこそこのお方は私どもにとってかけがえのないお方になったのです。で今お話ししたことと深く関わるのが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたということです。私たちと同様に試練に遭われた、言い換えれば私たちと一緒に試練に苦しまれた。私どもも試練に遭うことがあります。イエス・キリストもまた全く同じように試練に遭われたっていうんです。 むしろ私どもは試練の中でこそこのお方に出会うのであります。ああ、これは試練だ、これは苦しい、そういう時に、ああ、イエス様、あなたもご一緒でしたか。そしてこのお方から慈悲にかなった助けをいただくのです。しかしここでどうしても省略できない言葉の説明をしなければなりません。試練って一体何でしょうか。この試練と訳されております言葉は新約聖書の中で非常に大事なところでたくさん用いられる言葉で、例えば先ほど主の祈りという主が教えてくださった祈りを共にしました。その終わりの方に我らを試みに合わせずという言葉がありました。でこの試みという言葉が試練と訳されることもあるし、しかしまた誘惑と訳されることもあるのです。ですからこの主の祈りを伝えておりますのはマタイによる福音書の第6章新約聖書の9ページですが、そこを開いてみると私たちを誘惑に合わせないでくださいと、そこから救い出してくださいという言い方になっています。主の祈りというのは主が教えてくださった祈りです。言ってみれば主はここで私と一緒に祈ろうと、そしてその時に主イエスが私と一緒に祈ろうと、誘惑から救い出してください、試練から救い出してください、そういうふうに一緒に祈っていてくださる主イエスが一緒に試練に苦しんでいてくださるのです。試練って一体何でしょうか。大水害で家を失った人たちがいます。どう考えても大変な試練です。主イエスというお方はそういう試練を一緒に苦しんでいてくださるお方です。考えてみれば先ほど歌いました賛美歌の121番というのはそういう試練の中にいる人たちのための賛美歌であるとも言えるのです。まぶねの中に産声上げというのはつまりこのお方は家畜の餌箱においてお生まれになったと、赤ちゃんにとって一番不適切な場所です。そこですでに主イエスは数えきれない人たちの苦しみに高めに立って同情したんじゃない、本当に事実として一緒になって苦しんだのです。近くで何が起こっても自分だけは安全地帯に立ってなんとなく同情するくらいのことしかできない我々のような人間とは違うのであります。しかし私どもが出会う試練、誘惑というのは他にもいろいろあるだろうと思います。例えばある人が率直にイエスは性欲、肉欲に苦しんだことがあっただろうかと問いました。これはちょっと考えにくい問いであるかもしれませんが、ヘブライ人への手紙が語ることは非常にはっきりしていると思います。主イエスもまたその意味で罪に誘われたに違いないのです。罪は犯されなかったが、あらゆる点においてすべての人間と同じように誘惑に苦しんだのです。だからこそこの大祭司は私たちの弱さに同情できない方じゃないっていうんです。この大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。そしてこの手紙は言うんです。大胆に近づこう、このお方から慈悲にかなったあなたのための助けをいただこう、大胆に求めよう、イエスの助けを、そういうのであります。このイエスというお方は自分自身も弱さを身にまとっているのでと言われます。本当にそうです。 この方は私たちと同じように弱さを身にまとっておられたのです。そして私どもはむしろこのイエスというお方に近づいたときに逆に自分の弱さに気づかされてしまうかもしれません。無知な人、迷っている人を思いやることができるのですと言います。私どもはしかしむしろこのイエスというお方に出会うことで改めて自分が無知な人、迷っている人、思いやっていただかなければならない人であることに、むしろその時初めてイエスの前で気づかされてしまうかもしれません。弱さと無知と迷いのゆえに、私どもはさまざまな誘惑に苦しみ、そしてまたさまざまな過ちを犯すのであります。ある説教者がこういうことを言いました。誘惑に勝つことは難しい。なぜかというと、誘惑との戦いは滅多なことでは人に助けてもらうわけにはいかないからだと。で、私は昔この言葉を聞いたときに本当に衝撃を受けました。聞いてお分かりになったでしょうか。誘惑に勝つことは難しい、なぜならば人に助けてもらえないからだって言うんです。考えてみればその通りです。自分はこういう誘惑にあった、こういう誘惑に勝った、こういう誘惑に負けた、それでこういうことをしちゃったというようなことは人に言うわけにはいきません。それこそそれは私ども自身の本当の弱さに関わるからです。性欲の誘惑に負けた、金銭欲の誘惑に負けた、名誉欲の誘惑に負けた、それで今自分はこういうことをしているというようなことは、たとえ家庭の話であったとしてもなかなかこういう場所ではしにくいものです。けれどもだからこそ大胆に近づこう、イエスの助けに近づこうって言うんです。私どもが本当に近づくべき方はこのイエスというお方を置いて他にどこにも存在しないのです。弱さを身にまといながら弱さに負けなかった方です。誰よりも強くあられながら決して私どもの弱さを見下さないお方です。そのお方に出会うために私どもは大胆に近づこうっていうんです。主イエスは先ほど申しましたように主の祈りという祈りを教えてくださいました。その時に主イエスはただ祈りの言葉だけではなく祈りの形式、方法、場所に至るまで丁寧に具体的に教えてくださいました。それがマタイによる福音書第6章に書かれていることです。その一つは一人で祈れって言うんです。一人で祈りなさい、人に聞かせるような祈りをするなと。隠れた部屋に入って扉を閉じてただ一人で神の前に立てと言われました。まさにそのような場所でこそ私どもは自分の弱さを知ります。その弱さに同情してくださる方、共に苦しんでくださるお方に出会います。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではない。私自身若い頃からこの言葉にどんなに励まされてきたことかわからないほどです。私どもの弱さに心から同情してくださるし、その上でそこから救い出してくださる力を持ったお方です。私どもの信仰の生活というのはいつもこのお方を信じ、このお方を愛し、このお方に近づき、そしてこのお方の助けをいただいていく、そういう生活のことでしかないのであります。最後にもう一つ聖書の言葉を読みたいと思います。先ほど第5章のもう少し先まで読んだ方が良かっただろうと申しました。その第5章の7節に こういう印象深い言葉があります。第5章の7節。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。神様助けてくださいと、この方は父なる神の胸を打ち叩くような祈りをなさったのであります。涙を流しながらであります。このような主のお姿を思うと、私どもはまだまだ全然大胆に慣れていないと思わされます。誘惑に苦しむとき、自分の弱さを知るとき、しかし私どもは涙を流すほどに神に助けを求めたことがあったでしょうか。本当は何とかしたいと思いながら、叫ぶことも涙を流すこともせず、そのまんま自分の罪の中にうずくまっているようなことこそ、それこそ私どもの弱さであるのかもしれません。けれども、そういうところで我々がうろうろしているところで、すでに神は私どもを招いていてくださるのです。大胆に近づこう。あなたには近づくべき場所が与えられているんだ。神はあなたを助けたいんだ。イエス・キリストというお方は、この神の愛、神の助けの現れそのものなのです。どうか特にまだ洗礼をお受けになっていない方たちが、この神の思いに気づいたならば、大胆に御子イエスのそばに近づいていくことができますように、お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、どうか今新しくこのお方に対する信仰を言い表すことができますように。あなたの御子イエスは私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯すことなく、しかも同時に私たちと同様に試練、誘惑に苦しまれたのです。まことにかたじけなく恐れ多く、けれどもまた大変な光栄であります。私どもも今あなたの助けをいただきたいと願います。あなたは私どもの弱さを知っておられます。深い恥と恐れを覚えます。けれどもだからこそ、他の誰に助けを求めることもしません。ただあなたにしか助けを求めることはできないのです。どうか時期にかなった助けをいただくために、御子イエスの恵みに大胆に近づかせてください。私どもに与えられた大祭司イエスの御名によって祈り願います。アーメン。